吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当に年末まであともうちょっと、
急に寒くなったよね。
寒くなったって言われ
る。半袖だから見ないからいいかと思ったけど、ここに隠れてるんですけど実は半袖なんです。
シティポップってなんかすごい、なんかあれじゃないですか、大竹栄一みたいな雰囲気の。
あのね、あれっすよ、ラジオ日経の特番でまたね、音楽番組あるんで聞いてねみたいな、
はい、そうですね、祝日、
そう祝日か年末にかけてありますからね。
何ですか坂本さん。
いや僕はいつも通りオファーかかりませんので、はい。お分かったら 2,3 回やりましたけどね。
あ、そうですか。
どんな曲流すんですか。
僕はもうあれですよ、最近の邦楽ですよ。でもう20代も聴けるようなのをじゃんじゃん流すみたいなのを2回やると、めっちゃもうお前混んでいいわみたいになったっていう。
あれ、リスナーさんの、
いやこれ結構反応良かったんですけどね。なんか、うん、なんか5チャンネルの実況スレとか見てたらめちゃめちゃ良かったんですけどね、うん、っていう話ですけど、
しっかり見てますね。
そうそうそう、特別な方にとっては良かったんですが、まあ、12月も8日ぐらいになってくると、うん、もうなんとなくバタバタ感が出てきたりとか、
そうですね、年末にかけて、なんか
慌ただしさ加減がねすごく出てきて、うん、なんかそういう、なんかこう12月押し迫った時に、うん、世間もバタバタしてるんだけど、ただ今年は例年以上にですね、こうなんていうかな、忘年会が去年なかった分、はい、忘年会が増えたぞっていう人がすごく多いらしいですね、聞いてると。あとね、もう一つね、はい、毎年この時期になるホノルルマラソンもね、
うん、あ、そうでしたね、
はい、僕は今年は出ませんでが、はい、少し前までずっと出てましたけど、はいはい、今年から復活するということでね、まあ、そういうことで、まあ、いろいろ徐々に徐々に動き出してくる中で、まあ、新種の株が発見されたりとかして、うん、まあ、いろんなマーケットもですね、世間にもいろんな影響が見えるかもねっていうような感じのような雰囲気になってきましたけれども、うん、まあ、残り約3週間ですので、うん、まあ、楽しんで過ごしていけたらなと思いますね、
はい、そうですね、年の瀬、ちょっと体調を崩さないように。
あ、そうですね、うん、それなんかね、せっかくのお休みが台無しになりますから ね、
半袖着てて大丈夫ですか。
大丈夫です、
でもビーコミさんらしくてちょっと安心しますね。
そうですね、
はい、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイント、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて今日は年に2回発表がある不動産投資家調査結果が発表されたということで、それについてお話ししていきたいと思います。今回のアンケート調査には期待利回りやオフィスや住宅、物流施設では前回調査から低下が多く見られたということですが、
まずこれ、まあ、年2回4月と10月に調査が行われて、アンケート調査ですが行われて、それに対して、翌月の11月の末あるいは、はい、5月の末ぐらいに発表されるもので、今年の、下期分っていうようなイメージの、期待利回り調査ということになります。一般財団法人の日本不動産研究所がもう結構前から、以前かなり以前からずっとやり続けている調査ということで、多くの不動産投資家の方が一つのバロメーターにしている調査であるということですよね。で、今回の調査のについてはですね、この番組のメイン で皆さんが投資されている方が多いと思われる賃貸住宅、うん、の、期待利回りについては、うん、ほぼ、はい、ほぼほぼ日本中で下がっているっていう調査結果が出ているとい ということになります、うん、で特にですね東京の、城南地域は、まあ、一番日本でもう、もっとまあ細かく、もっともっとエリアを細かくやればですね、うん、港区のトリプルウェイあたりはもっと低かったりするんだけど、うんまあ、この調査においては一番低いのは城南エリアというふうになってて、うん、前回調査が4月の調査がですね 4.2% だったものが 4% と、なんとこの半年でマイナス 0.2% も下がったということになります、はい、これ価格に換算してですねいくと、まあ計算していただくと分かると思いますけども、まあ例えば 2,3000万のワンルームマンションで買うと数百万ぐらいは差がついているということで、うん、まあ多くの方々が投資をする熱がですね全く冷めていないっていう現状が見て取れるんじゃないかなと思いますね。うんうん、
まあコロナが結構資産運用についてゆっくり考える時間があったのかなというのもありますし、うんうんうん、まあ結構そのまあお金の、まあ、貸し出し態度っていうのは銀行なり金融機関がその貸してくれるというのが結構あって、うん、まあローンが出やすいっていうのもあるんですけど、うん、まあワンルームに関してはそれがセットになっているパターンがまあ多くて、金利も 2% 以下で借りれるような、まあ物件商品が多くてですね。うんまあ、その販売をしている方に話を聞くと、最近どうですかって、売れてますかと、めちゃめちゃ売れてますよっていう、うん、で何の、どんな、あまあ、なんで売れてるんですかって聞くと、うん、まあ、さっき言ったみたいに資産運用の意識が高いっていうのもあるんですけど、そのテレワークになって、その商談がしやすい、うん、あの顧客の接点がかなり増えたという話をしてまして、うんまあ、今までってじゃあどうだったんですかっていうと、もう僕らの仕事はもう夜からですと、うんまあ、夜、夕方、夜、うん、
そう、
土日と夜が仕事で、うん、それ以外はもうなんかサウナ行ってますとかなんか言ってましたけど、うんあのまあ、土日にね、あの週末、その夕方っていうのは、仕事が終わってサラリーマンの方が結構時間があるので、うん、そこで商談をして、まあ、やっても1日1件だとか土日でも2件だねとかだったんですけど、うん、テレワークだと、まあ、ちょっと空いてる時間があればそこできるし、あと昼休みもできるし夜もできるしってなって、まあ、商談のもうその回数が増えて、うん、やっぱり、まあ、買ってくれる人が多くなったみたいなんですよ、
うんうん、多分裾野が広がったっていう方が多分近いと思っていて、そうですね、うん、例えばバブル期、ね、80年代の後半から90年代の初め、うんあたりの時の伸び加減は結構かなり多くの方々がしたんですけど、それでもやっぱりですねプロみたいな方がする方が多くて、あと2005、6、78あたりのミニバブル期もですね、どちらかというとファンドとかリートとかにお金を突っ込む人が多かったので、いわゆる一般のサラリーマンの方々がこういうワンルームとかを含めた不動産投資をするマンション投資をするっていうのが広まったのはここ6、7年だと思うんですね。で多分そういう流れを受けてきて、やりたい人いっぱいいたんだけど時間がないとかですね、まあ、めんどくさいとかですね、まあ、どこにどう頼んでいいか分かんないとかいろんな要因があって、まあ、やろうかなっていう意識はあったけれども、やる人が、まあ、手を出さない人が多少いたんだと思うんだけど、まあ、そういうところまでこの不動産投資の熱が染み込んでいってるって感じはしますね。ちょっとこう一個だけ注意しててほしいのが、はいうんうん、こう福岡だけ、はい、プラスマイナスゼロなんですよ、
はいはい、
福岡やっぱりめちゃくちゃ上がってて、他のもう一個別の調査もあるんですけど、はい、この同じような調査、今年の6月とあれは6月と12月に発表されるんだけど、うん、来月とか、ね、発表してもいいと思いますけど、その調査で見ても福岡すごい上がってたんですね、
うん、
でやっぱ最新で見たら少し日本で唯一横ばいになってますけど、はいまあ、福岡は上がりすぎたっていう感じがやっぱりこう僕も受けてたの で、
ね
まあ、そういう意味じゃ福岡の上がり加減が少し止まってきたかな、うん、じゃそれ以外のエリアではまだまだ上がっているということです。でこれいくつかの調査があるので見比べていただいたら分かりますけれども、逆にこの中でいくと、仙台とか、ですね、大阪とか神戸とかで向こう、違う調査で見ると少し上がってたりとかしたりするやつもあったりするので、まあ東京とか大阪とか主要都市はあんまり変わり、東京とか横浜とかっていう首都圏のやつはあんまり変わらないですけど、地方都市は意外と調査をしてみると他の調査ではプラスが出てたりとかしたりするので、まあ一つの目安としてこれは考えてもいいんじゃないかなというような感じですが、ただここもマイナス2とか3とかぐらいがピーク最高ですけれども、先ほど言ったもう別の調査でもですね、悪いところでもマイナス 0.05 ポイントとか、0.1 ポイント程度ですので、まあ、そういう意味でもほとんど熱が冷めてない、コロナ禍で、冷めるたどころかさらに加熱気味って言ってもいいんじゃないかなっていうような勢いだと思いますね、
今後1年間の不動産投資に対する考え方といった欄で新規投資を 新規投資を積極的に行うと回答があったのが 95% で、前回比1ポイント上昇しているんですよね、うん、はい、これが本当に熱が冷めないといった理由になりますよね。
このあとね、マーケットサイクルって市況感ってあるんですけど、これ今5番というかピークに達してるんでね、天井だって言ってるんだけど、前回調査でも天井だって言って一番多くて、その前も天井だっていう人が多いんですよ。で、まあ、株式市場でよくあると思うんですけど、今天井化っていうのがあって、天井天井天井天井っていうのがなんか1年ぐらい続いてるっていうのが不動産市況の今の流れですので、まあもうちょいこの雰囲気は続きそうってこと で、もう一個だけ注目、オフィスビルの利回りがここに来て下がってきたんですよね、はい、オフィスなかなか苦戦っていう声が結構聞こえますけれども、うん、投資家目線で考えたらオフィスも今や復活しつつあるというのが昨今の状況ということになりますので、うん、まあまあ今不動産市況少なくとも21年の下期は良いねっていう感じが締めくくりじゃないかなと思いますね、はい、
実際にビーコミさんも不動産投資されている側ですか。
そうですね、僕は、まあ、どっちかというと、まあ、ワンルームを売ってファミリータイプを買うっていう、まあ、吉崎さんが言った福岡に、まあ、去年もう買っちゃってたので、まあ、若干値上がり感はあるかなと思ってますけど、うんうん、はい、そんな感じでやってます。
やっぱり肌で感じるものはありますか。
そうですね、まあ、問い合わせというか、まあ、よくあるこの物件が足りなくなってくると、販売業者の方からあの電話とか電話もあれですけど手紙が最近送るんですよね、まあ、
封筒に入って
ますね。そうそうそう、はい、それが来るっていうのはやっぱ当本をちゃんと起こしてでそこにまあやるから本当に欲しいんだなと思うんですけど、だからやっぱりそういう仕入れはもう大変になってるっていうのは値上がりの一つの、うん、まあ、背景になるのかなと。
販売用物件がないってことですよね。
そうですね、
はい、まあ、新規物件もすごい少ないですからね、うん、まあ、取り合いみたいな雰囲気になってますけど、まあ、でもただ物件もよくよく見てから買わないと、うん、いつまでも長い間高い値段が続くかどうかっていうのは分からないの で、ね、ある程度、まあ、そのうちではですね、いい物件はいいけどどうかなっていう物件も出てくるんじゃないかなっていう気がしますね、
う
ん、
しっかり買うときは見極めて買うことが大事ですね、うんうん、以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、ビーコミさん、
はい、
新しい変異株などが登場したことによって、
そうですね、はい、まあ、暴落と言ってもいいのかな、うん、まあ、株価の調整はちょっと世界的に、
は
い、起こっているんですけど、まあ、そういう時のポートフォリオってどうやって組んだらいいのっていう質問を最近受けるんですよね、はい、うん、で、まあ、そうですね、ポートフォリオの、まあ、そもそもの考え方からもお話ししたいなと思うんですけど、まあ、これだけ暴落するとですね、お金入れずに、まあ、現金で持ってて下がった時に入れればいいじゃんっていうふうに、まあ、ちょっと相場感を出してしまう人っていうのがいますよね。まあ、普通多分そうだと思うんですよ。で、いつ始めたらいいんですかっていう人もすごくいて、まあ、それは、まあ、ゆっくりお金入れていきましょうっていう、まあ、いきなりもともとあるんだったらね、まあ、ゆっくり入れていきましょうっていう話はしていて、それはまあ時間分散ですね。よくあるドルコスト平均法って言われている。
ドルコスト平均
法。あの平均値を、まあ、基本とする。まあ、相場が上がっても下がっても一定で買っていくという形なんですけど、じゃあ下がった時たくさん買えばいいじゃんっていうのは、
ね、
まあ、ここで下がるのが止まるかどうかわからないんですけど、やっぱりそういうメリハリがついた運用ってしていいんですかっていう話をね、うんうん、聞かれることが多いんですよ。でもこれってメリハリのついた運用なんだけど、あのね、もともとその株式の投資信託とか、まあ、リートとか、って大体その現金残さずでほとんど物件を買うっていうのは基本的な考え方じゃないですか。まあ、リートの場合はまあちょっと違って税制上の問題があるので、うん、まあ、その資金を留保できないというのがあるから、まあ、物件を売ったらまた次物件買いますっていうのは基本だから、まあ基本的にはそれはまあフルインベストメントっていってお金をまあ大体物に突っ込んでますと、運用商品に突っ込んでますという形になるんですけど、あのね、株式の投資信託もまあ、基本的にはそういう運用をするんですよ。まあ、あのアクティブファンドの一部は、まあ、あの現金でファンドマネージャーの判断で現金でいいよっていうんですけど、うん、まあ、ポートフォリオ運用の中に株式を入れますと、ですると、まあ、皆さんか、まあ、株式 25% 日本株入れますというふうに考えて自分でポートフォリオを組みますと、で組んだら、このファンドマネージャーが、まあ、こう下がりそうだから現金化しようかなというふうにして、まあ、半分極端に言うと現金にしましたと、 すると、半分現金になってしまうと株式入れてる額って半分なわけじゃないですか。で自分のポートフォリオの中で株式がまあ 25% 入ってたのと思ってたのが 12.5% になってるんですよ。ということは、自分が思ったポートフォリオ運用にならないじゃないですか、はい、だから俺はもう株式に投資すると思ってあなたのお金預けてるんだから、まあ自分でね、その勝手に現金化するんじゃなくて基本的に株を買っといてください、うん、上がっても下がってもいいんですよというもんなんですよ、う
ん、こういう今みたいなここ、まあ、12月の初旬から11月の下旬ぐらいに続いていた、うん、下げていた相場の時って、まあ、下げるパターンで2つあって、1つがこうまあ全体的に、まあ、例えばコロナショックなんかそうですけど、全体的にドカッと下がるっていうパターン、そしてもう1つは個別銘柄が、まあ、例えばその会社が不祥事を起こしたとかで、ガンって下がるっていうパターン、そういう時に、まあ、いわゆる押し目買い的な買い方をする時は、両方とも同じパターンでやる人が多いんですか？
そうですね、まあ、暴落の時に買う全体的なというの、全体的なのは、でも、逆に暴落すると投資信託だったらもうオープン投資なんてお金が入ってくるじゃないですか、うん、なんかお金が入ってきたぞみたいな、ね、多分皆さんもその株式投資家ないし、うん、その投資に買う人もお金が入ってくるから、おこのお金で買おうぜみたいなのは、うん、まああると思うんですね、うんうん、であとはまあそうですね、不祥事みたいな
こと的な時の下げね、
うん、下げは、うん、結局基本的にそれは、ファンドとかがコンプライアンス上持てませんっていう、まあ、ちょっと言い方悪いですよ、サラリーマンなので、うん、この株どうだっていうと、まあいい株だと思うんですけど、いや不祥事起こしただろうと、うん、でいや大丈夫だと思うんですけど、だと思うんですけど本当大丈夫か、お前本当にそれ大丈夫と思ってるのかっていう、なんかちょっと聞いたこと、僕の昔聞いたことあるようなフレーズがちょっと頭の中に出てきたんですけど、はい、どうするんだったら売りますっつって、まあ大体そんなもんなんですよ。
それは今こう不祥事的なことがじゃあ仮に起こりましたみたいな感じでこうガタッと下がりました、はいはい、でここでもう下げ止まりと思って入れるのか、それとももう一段来るかもしれないから大丈夫かって聞くわけですよね。
はい、そこはもし潰れてしまった場合の責任誰が取るんやっていうことです。ファンドの場合は
落ちる、はい、あるいはもうガタガタになる時どうするんだっていう、
ね、そうです、まあ、ファンドマネージャーはまあ当然ある程度の所裁量をそのファンド任されてますが、うん、その管理者がやっぱりいるわけですよ、うん、そうするとその上にもうまあ経営者がいるわけですよ、でそうすると大丈夫か大丈夫か、おいおいっていう話になるわけですよ。だからやっぱりサラリーマン的な思考も考えて、やっぱりリスクがあるものを持つわけにはいきませんよねってなるわけですよ。
なんか僕いつも思うんですけど、その、うん、こういう全体的にガタッと下がった相場の時って、うん、もうあんまちょっとビビりながら、うん、もうちょっと買い足そうかなとか、これどうしようかなとか、うんうん、例えば225に入ってる銘柄とか明らかに釣られて下がったなみたいな感じがするので、はい、まあ、例えば今回やっていくと新しい株が、新種の株が発見されたとかになると航空会社とかやっぱりやばそうだなって感じが、まあ例えば分かりやすくしますよね。だけどそうじゃないのにこう釣られて落ちてる株って結構あって、まあ、そういうのちょっと買っちゃおうかなとかって一瞬思ったりする、悩ましいなって思うんだよね。
それは、普通に売買してる方は割安感で買うっていうのなんですけど、うんうん、ポートフォリオ運用してる人の考え方も多分大事だと思うんですけど、うんうん、まあ、そこはポートフォリオ運用っていうのは僕はある程度お金をまあ、どのぐらい入れるっていうのを決めて売買するものであって、うんうん、全額それにぶち込んでお願いしますみたいなやつではないと思ってるんですよ。お金が実際現金が余ってたりするのが普通だと思うんですよ。だってそのポートフォリオをもしお金がいりますとかになると崩さないといけないじゃないですか、うん、でそうするとやっぱり不本意なところで崩したりしなきゃいけなくなるんで、まあ、ある程度の余剰資金でポートフォリオを組むか、もう別にして家計とかと別にしてポートフォリオを組むかってなるんですけど、まあ、ここでお金が余ってるなれば、そのポートフォリオの中にまあ毎月10万とか20万入れるんだったら先に入れちゃうっていうのも当然ありですよ、今チャンスだから、まあ、ただそれもいいけど外で自分で売買すればいいなっていうのそこは自由なので、だからそういう形でまあ個人投資家っていうのは考えたらいいかなと思います。あとは、そのリバランスの話をちょっと、はい、したいと思います。まあ、さっきファンドマネージャーは結局は、まあフリーインベストメント、お金を常に相場に入れなきゃいけませんよという話をまあさせてもらったんですけど、まあ、彼らも一応さすがに考えてます。まあ、パッシブのファンドは当然、日経金とかトピックスと同じように動くんですけど、アクティブはまあ最大 の、 その、利益を、ね、出すために頑張ってるので、まあ、下がりそうだなと思ったら、 あまり下がらなそうな、公益株とか電力とか、まあ、そういう公益株みたいな動かない銘柄にお金をシフトするということでフルインベストメントを保っているので、実際のところ、うん、まあ、吉崎さんが言ったみたいな、そのすごく下がってる銘柄がありますと、なるとこの銘柄買いたいよねと思っていて、自分のポートフォリオを見て全部下がってますと、うん、全部その暴落前に加えたマイナスですと、うん、でもディフェンシブ系の銘柄は結構下げが甘かったりするじゃないですか。でこれちょっとやべえけどこの株すごい動くから面白いんだよなと思う株はすごく下がってる、うん、だからそういう場合はいつも言うんですけど、ディフェンシブを売ってすごく下がってる株を買って戻ったらまたディフェンシブを買い戻すみたいな形でいいんじゃないかなと僕は思ってますけどね、うん、
まあ、でも なんとなくこうやっぱり、うん、ガタッと全体落ちた時って結構弱気になるよね。
あ、なるほど。だから買えないですよ。そう、でそこは買えなくて、うん、でそこはアドバイスとしては、まあ、下がった時損切りはするんですけど、損切りしたら損切りした額の10分の1でも10分の2でもいいんですけど、うん、買いましょうその日、うん、でそうするとこうなった時に一番下でポジションを持ってるから、うん、プラスのポジションがあるんですよ。他全部マイナス、だったらこう戻る時に追っかけて買っていけるんです、うん、これないともうずっと待ってるだけですから、
う
ん、
あ、そうね、
だから、まあ、一応その損切りした時もちょっとね、買ってほしいと、うん、まあ、全部じゃない、本当ちょっと買ったことによってちょっと思考が変わってくるというところですね。
なるほど、納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠司、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社ユーモ代表取締役、武井孝三さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
最近ですね、資本主義社会の限界とか脱成長という言葉をよく耳にするようになりましたよね、うん、で武井さんは共感を軸に共感コミュニティ通貨、腐る通貨ユーモを発行して資本主義社会の限界にチャレンジされています。一体どういったサービスなんでしょうか、教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。ユーモという会社はですね、腐るお金ユーモという、通貨を発行しております、うん、まあ日本円と打感性のある、うん、通貨ですけれども、まあ、僕らが課題に感じているのは、なぜ富の格差は埋まらないのかっていうと、すごくシンプルなところで言うと、お金は貯めることができるから、うん、で持っているところに集まってしまう、でお金を持っている人がもっと、お金を増やしてしまうという、まあ、根本的な、課題感がありまして、でそれの、まあ、オルタナティブ、全てが悪いというわけではないですけれども、うん、選択肢として、お金自体に期限を持たせることによって循環させる、うん、自分が貯めるためのお金じゃなくて人のために使うお金を作っています、う
ん、なるほど。坂本さんちょっとびっくりですね、こういった企業が。
そうですね、すごくなんか斬新だなと思うんですけど、ファンディーノはですね、まあ、IPO とか M&A を、まあ、ゴールとする企業を、まあ、サポート、まあ、資金的にサポートしていると思うんですけど、御社はそういうモデルじゃないですよね、話聞いてると。
そうですね、はい、まさに、出口に関しても、うん、まあ、一般的には IPO か M&A か、うんうん、 でそこに対して僕らは、新しい第三の選択肢が作れないかなということを、まあ、かなり昔から、計画を練っていて、ファンディーノさんといろいろ協議をしながら進めてきているんですけれども、うん、まあ、そういう出口のことをコミュニティエグジットと呼んでいて、うん、まあ、弊社、今ファンディーノでの資金調達もさせていただいて、今資本金が3億円ほど集まっているんですけれども、非営利株式会社なんですね、そもそも我々、株主に配当を出さないっていうのを最初から決めていますし、株価を上げませんということを、もう当初から、説明をした上で、株主の方々はこういうサービスあったらいいよねっていうところに共感をして出資をしてくださっていると。
株価上げませんと面白いですね、はい。最初に出資されたところから株価って変わらない形で出資受け入れてるっていうことですか。
そうです。
おということは最初に出資された方のもちろんがものすごい勢いで減っていくんだけど、それも別に問題ない。
はい、問題ないというか。
なるほど。
腐る株式、
株式も、循環型にしたいと思っていて、なので株価を上げずに、まあ、現金が必要になったら、出資した金額そのまま額面のままで売り買いできれば、まあ、バトンを渡していけるよねと。それをしていく上で、ファンディーノしかいないという結論にたどり着いてるんですよね。
なるほど。
一方でこう株主とのこうつながりというのは優待とかになってくるんですか。
あ、そうです、まさに。はい、一応、ね、非営利なので、配当を出さないとか残余財産の分配しないということをしているんですけれども、株主優待として僕らが発行している通貨、地域通貨みたいなものなんですけれども、それを毎年、毎月 0.1% 株主に分配をしています。
吉田さん、いかがでしょう。こんなちょっとも
う、いやこれでもね、いやこういうあり方がどうかわからないけど、資本主義社会っていうのはそもそも格差を認めるっていう助長する仕組みですよね、そもそもが、もうこれは別に普通に経済学とかやってると、まあ、当然そのことは分かってるわけで、格差を埋めるとか現在の政治とかで格差を埋めるような政策を取ってきてるけど、まあ、どう頑張っても何を行っても資本主義社会をやめない限り格差は絶対生まれますからね。その答えをどうするかっていうことで、まあ、これは僕は分かんないけど、まあ、武井さんがやられようとすることは答えの一つかもしれないっていうあり方だと思いますよね、やっぱりね、でも格差って絶対これ生まれ続けるので、こういうことをしていかない限り格差のない世の中を作ることは難しいんじゃないかなと思いますね。結局どうやっていうふうにこれ解決していくのかっていうのはやっぱり一番大きなポイントになると思うんだけど、そろそろいい時間なんで、延長するか分かんないけど、どういうふうにお金にならない活動なのに、こういう展開していくのかなっていうのはすごい思います、はい。
そこら辺も含めて、YouTube 延長配信で詳しく伺っていきたいと思います。この続きは YouTube 限定配信でご覧ください。来週のベンチャー企業は株式会社センターモバイル中越達也さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。私もねすごいいろいろお話を聞いててたくさん聞きたいことがあるので、 YouTube でもよろしくお願いいたします。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。We'll be right back.